78.6 in Tokyo, 83.0 in Kofu. FM Fuji.
Good day.
Good day.
Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku. Yamanashi Daigaku. Future Seed.山梨大学フューチャーシード、このコーナーは山梨大学の4番目の学部として平成24年にスタートした新しい学部、生命環境学部の情報をご紹介していきます。生命環境学部には生命工学科、地域食物科学科、環境科学科、そして地域社会システム学科という4つの学科があります。このコーナーでは毎週そんな生命環境学部の先生にご出演をいただきながら生の情報をお伝えしています。今週は地域社会システム学科、菊池義人准教授にお越しいただきました。菊池先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
菊池先生は生命環境学部地域社会システム学科の先生でいらっしゃいます。まずはこの地域社会システム学科、どんな学科なのか先生からご紹介をいただけますか。
はい、地域社会システム学科は経済経営、政治法律行政、あるいは地域計画などを学ぶことで地域社会を総合的にマネジメントできる人材を育てることを目的に2012年に設置された学科です。
はい、
そしてこの春より学科内に観光政策科学特別コースが新たに設置されました。
はい、
訪日外国人観光客数、いわゆるインバウンドと呼ばれる外国からのお客さんたちが2000万人を突破するなど、日本全体でもまた山梨県内でも観光の重要性が高まっています。そして地域づくりや街づくりにおいて観光が果たす役割も高まってきています。
はい、
新しいコースでは観光だけを学ぶのではなく、地域社会システム学科で学べる経済経営、政治法律等の基礎分野にプラスアルファとして観光を学ぶことで、観光産業はもちろん観光を生かした街づくりなど地域政策、行政全体をリードできる地域貢献型の人材を育てていきたいというふうに考えています。
確かに観光産業盛り上がっていますし、この観光政策科学特別コース大人気のようですよね。
そうですね、多くの学生さんに来ていただいて楽しくやっております。
菊池先生はその学科の中でどのようなことを研究されているんでしょうかね。
はい、私は主に観光政策科学特別コースで観光政策計画分野を担当しています。
はい、
専門としては地域資源、特に文化遺産や文化資源の保護マネジメントや地域資源を生かした観光地づくりに関する研究をしています。
はい、
国内外の政策に関する研究と特定の調査地を事例としたフィールド調査双方の視点で魅力的な地域社会の形成に貢献できる地域資源の活用のあり方について検討しています。フィールドとしてはこれまで海外ですと世界遺産にもなっているフィリピン共和国の棚田、国内ですと岐阜県高山市の歴史的な街並みと祭礼や新潟県佐渡市の鉱山都市景観と呼ばれる景観を対象に研究をしてきました。
このフィールド、調査双方なんですけれども、学生さんも一緒に行われるんですかね。
そうですね、今後はぜひ学生にも参加していただきながら、参加してもらいながら、調査をしていきたいというふうに考えています。
しかも先生はその観光政策科学特別コースで教えていらっしゃるということなんですけれども、山梨ご出身なんですね。
そうですね、山梨の方から実は育ってきました。
やはりこの山梨愛が強いのでそれが生かされている感じですかね。
そうですね、はい、そうですね、地域に貢献していければと考えてます。
さあ、その他今取り組まれていらっしゃる研究や最近行った調査についても教えていただけますか。
はい、現在は甲州市役所と連携しまして勝沼のブドウ畑とワイナリー群の文化的景観に関する調査を始めました。
はい、
文化的景観とは人と自然、例えば地形や地質、気候などとの関わりの中で人が作ってきた景観のことで、国の文化財の一つでもあります。
はい、
文化的景観の調査や国による選定をきっかけとしてそれを地域の魅力の再発見や地域資源のブランディング、あるいは観光地づくりに生かす取り組みが各地で広まりつつあり、勝沼でも将来そのようなことをしていければというふうに思いながら今調査を進めています。
はい、
調査にも観光政策学特別コースの学生にも参加してもらいながら進めています。
やっぱりそのブランディングってよく最近聞きますけれども、 ね、地元の魅力をそこで価値を上げていくっていうことなんですね。
そうですね、歴史的に育んできたいろんな素材とか、あるいは地形や自然とか環境とかいろんなことをミックスすることによって、うんうん、まあ、地域の価値を高めていくってことが重要だと考えています。
うん、もうそうやってこう地元を見ながら地域づくりの種探しっていうのはやりがいがありそうですよね。
そうですね、地域の人といろいろ話をしたり、うんうん、まあ、いろいろ、まあ、地図なんかを見たりしながら調査を進めるってことは非常に面白いですね。
この研究なんですけれども、その私たちの生活の中で例えばどのような面で役立つんでしょうかね。
そうですね、文化っていうのは聞こえがいい響きなんですけれども、はい、今日の成果が1ヶ月後あるいは1年後にすぐに役立ってくるっていうものではないのが、現実ですね。
そうですね。
で、そうした中でそれが誰すぐに何か変わったって実感できるものではないかもしれないんですけども、うん、やはり過疎高齢化とか地域社会が大きく今変わっている中で、うん、自分たちの地域が受け継いできた地域らしさってものが地域のアイデンティティとしてそれをこう生かしていく、そのための実践っていうのは非常に大きな意味があるというふうに感じています。はい、
なるほど。地域のアイデンティティとかそのらしさっていうのって、ね、やっぱりそれぞれエリアによって全然違うものですもんね。
そうですね、やっぱり文化が違うとやっぱり全然変わってきますからね。
そして先生がその研究のやりがいを感じる部分、こちらもお伺いしたいんですが、どういったところでしょうかね。
はい、先ほどの話にも結びつくかもしれませんが、やはりさまざまな調査で分かったことやその面白さを地域の方あるいはその地域に興味を持たれた方と共有できたとき、さらにはその調査成果が、地域の中で自然と語られるようになってきたときにやりがいを感じます。まあ、そこまで至るにはなかなか長い道のりがあるんですけれども、は
い、でも長いからこそそのね、残してそして発展させていくっていうことにこうシフトしてつなげていきたいですもんね。
そうですね、時間をかけながらコツコツとやっていくってことが大切だと考えてます。
さあ、来週もですね、菊池先生にはご出演をいただきますので、質問などある方はこのコーナー山梨大学フューチャーシードまで、ぜひ送ってください。菊池先生ありがとうございました。来週もお願いいたします。
お願いします。
今日応援したものやこれまで放送したものはグッデーの番組終了後になりますが、番組のブログから聞いていただくことができます。 FM 富士のホームページトピックスにリンクも貼ってありますので、ぜひそちらも覗いてみてくださいね。山梨大学生命環境学部の先生と一緒に生の情報をお伝えしていきます。山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。